特集、綾瀬コミュニティスクールと地域コーディネーターの活動、みんなで育てる綾瀬の子ども。綾瀬コミュニティスクールは、学校と家庭、そして地域が力を合わせて一緒に子どもたちの成長を支え、地域づくりをしていくための取り組みです。市教育委員会では、地域と共にある学校づくりと、学校を核とした地域づくりを目指し、さまざまな活動を推進しています。今回は、その取り組み内容や関わる方々の声をお伝えします。問い合わせ先、コミュニティスクールに関すること、教育指導課、電話 70-5660、地域・学校共同活動に関すること、生涯学習課、電話 70-5658。 コミュニティスクールが求められる背景、未来を担う子どもたちが豊かに成長していくためには、学校だけでなく、地域社会とのつながりや信頼できる多くの大人との関わりが必要です。しかし、核家族化や近隣の方との付き合い方の変化などにより、地域と家庭のつながりは次第に弱まってきました。加えて、子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化、多様化しています。そこで、地域と共にある学校づくりを進めるため、地域、保護者、学校が共同連携して子どもを育てる仕組みとして、令和4年度から本市のすべての小中学校でコミュニティスクールがスタートしました。地域一体で育てる仕組み。コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことです。協議会の委員は、学校長が推薦し、教育委員会が任命した保護者や地域住民、教職員などで、学校経営計画の承認や学校運営に対して評価を行う役割などがあります。つまり、地域の皆さんがどのように子どもたちを育てたいか、そのためにはどうすればいいかを考えて協議するなど、学校運営に参画し、共通の目標を立てる仕組みです。地域と学校が共通の目標を持つことで、協力し合いながら子どもたちを支えることができます。また、それぞれの役割を果たし、主体的に取り組むことで、関わる方々全員にメリットが生まれます。みんなのメリット。子どもたち。子どもたちの学びや体験活動が充実。自己肯定感や他人を思いやる心の育成。地域の担い手としての自覚の高まり。防犯・防災などの対策による安心・安全な生活の担保。学校・地域の人々の理解と協力を得た学校運営。地域人材を活用した教育活動が充実。地域と協力して子どもと向き合う時間の確保。保護者、学校や地域に対する理解の深まり。地域の中で子どもたちを育てられる安心感。保護者同士や地域の人々との人間関係の構築。地域、経験を生かすことで生きがいや自己有用感の育成。学校を核とした地域ネットワーク形成で地域が活性化。地域の防犯・防災体制などの活性化。
良生小学校学校運営協議会での熟議。良生小学校の学校運営協議会で地域学校共同活動をどのように進めていくかの熟議を行っている様子です。教職員や地域の委員がグループに分かれて、今までにやったこと、これからやろうとしていることを付箋に書き出し、実施月に分けて表へ貼り付けまとめました。授業で地域ボランティアの方に関わってもらいたいことや、昔遊びや歴史について教えたい、 保護者の方々にもっと気軽に学校へ来てもらいたいなど、参加者それぞれがこんな活動があったらいい、こういうことなら実現できそうと感じたアイデアや情報を自由に出し合い、互いに意見を伝え合うことで、多様な視点から地域と学校の連携の可能性を広げることができました。塾議で出された意見は、地域コーディネーターが丁寧に整理した後、関係者と調整し、実際の活動につなげていきます。今後もこうした対話を重ねることで、地域全体で子どもたちを支える環境づくりを進めていきます。塾議って、塾議とは熟慮と議論のことで、より良い集団、学校生活や人間関係を築くために、多くの当事者が集まって話し合いを重ねながら、共同して取り組む一連の自主的、実践的な活動を生み出すプロセスのことを言います。インタビュー、牧野先生、学校運営協議会で地域の皆さんの声をお聞きする中で、子どもたちのために力になりたいという温かい気持ちを強く感じました。塾議を通じて地域と学校がお互いにできることを探りながら、協力、連携していきたいです。ここに牧野先生の写真があります。写真があります。10人ぐらいの人が大きな机を囲んで付箋の整理をしている写真と、黒板の付箋を貼った大きな表を指差し説明している写真です。東北小学校開かれた学校づくりのための取り組み。コミスク掲示板で情報発信。校門は商業施設が並ぶ通りに面しており、多くの地域の方が通りかかります。そこで学校の入り口横にコミスク掲示板を設置し、地域学校共同活動に関する情報やボランティア募集のチラシなどを掲示しています。地域の皆さんに活動を知ってもらうための重要な情報発信の場となっています。コミュニティルーム、憩いの教室。活動で訪れた地域の方々が気軽に集まり交流できる場として、憩いの教室を設けました。ここは子どもたちと地域の方がおしゃべりをしたり、折り紙や昔遊びをして遊んだりするなど、地域と学校の双方にとってつながりを深める大切な拠点になっています。インタビュー、神尾校長。両北小学校では子どもたちを学校だけでなく、地域の方々と一緒に育てていきたいと思い、登録していただいた方に学校でのボランティアを案内する、両北小サポーターを募集する取り組みを行っており、そのお知らせにコミスク掲示板を活用しています。今後も地域との連携を深め、子どもたちの成長を支えていきたいと考えています。ここに神尾校長の写真があります。写真があります。いろいろの案内で貼られたコミスク掲示板の写真と、大きなテーブルが真ん中に置かれた憩いの教室の写真があります。
さまざまな地域学校共同活動の実施。地域人材や企業と連携した体験学習。地元企業と連携して工場見学。おまんじゅうカフェ。鳥の巣箱作り体験。地域イベントの活性化。子どもたちが作った鯉のぼりを掲揚するイベントへの地域住民参加呼びかけ。自治会のレクリエーション大会で中学生が運営補助と競技参加。部活動の部員が講師となり、小学生、地域住民に向けたスポーツや文化活動の体験会の開催。地域の見守り活動、地域ボランティアによる朝の校庭で児童の安全見守り活動、入学式後の1週間、下校時に地域ボランティアが交通量の多い危険なところの付き添い、授業や学校生活のサポート、保護者、地域ボランティアが小学校1年生の給食配膳をサポート。保護者、地域ボランティアが 家庭科の授業でミシンやアイロンの使い方指導を補助。校内の環境整備。地域ボランティアと子どもたちが協力し、花壇の手入れを実施。地域ボランティアと児童が運動会前に校庭の整地と除草作業を実施。地域学校共同活動とは、現在市内の学校では多くのボランティアの方たちが登下校時の見守りや学校の環境整備など子どもたちの学びや成長を支える取り組みに積極的に参加しています。このように地域と学校が一緒に取り組む活動のことを地域学校共同活動と呼びます。学校だけではできない学びを子どもたちに提供することができ、地域の教育力の向上が見込めるほか、地域学校共同活動に参画することで学校を中心に住民同士のネットワークを築いていくことができるといった効果も期待されます。地域コーディネーターとは、地域と学校をつなぐ橋渡し役。地域コーディネーター、地域学校共同活動推進員は学校運営協議会で設定された目標の実現に向け、地域学校共同活動を進めるために地域と学校の橋渡し役となる方々です。地域の事情をよく知る方を学校運営協議会委員の中から選び、教育委員会が委嘱して学校ごとに配置しています。地域や学校の実情に合わせて活動の企画や関係者との連絡調整、ボランティアの募集など学校運営協議会と連携して活動しています。北野台中学校おまんじゅうカフェ、地域の味と交流の場。北野台中学校では地域伝承の味を楽しみながら交流できる体験会おまんじゅうカフェを開催しました。体験会では綾瀬市に伝わるさつまいもあん入りの伝承料理上司まんじゅうの作り方を市内で活動している上司まんじゅうの会の皆さんから教わりました。出来上がったまんじゅうはその場で味わい、生徒や教員、地域の方々が会話を楽しむ温かな時間となりました。参加した生徒からは、夜勤を押して作る本格的なまんじゅう作りに感動した。ぜひ家族にも食べてもらいたいといった声があり、大変好評でした。今回の企画は、学校運営協議会の委員であり、カフェのオーナーでもある望月さんの提案から始まり、地域コーディネーターの角原さんが、学校と地域を調整してつなげたことで開催に至りました。インタビュー。学校運営協議会委員望月さん。料理に興味を持つ子どもは多いのに、実際に体験する機会があまりないのがもったいないと思います。おまんじゅうカフェの他にも子どもたちにいろいろな体験をしてもらうイベントを地域の方と企画したいですね。地域コーディネーター角原さん。コミュニティスクールで大事なことは、学校と地域が気軽に話せる関係を築くことです。今回の授業のように楽しく交流できる場をこれからも増やしていきたいと思います。西山先生。学校運営協議委員の皆さんが教員の負担にならないよう工夫をしながら活動を企画してくださるので、地域資源を生かした学び体験が実現できています。今後も生徒や地域の皆様に面白いと思ってもらえる活動を通じて地域と学校をつなげていきたいです。ここに3人の方の写真があります。写真が3枚あります。上司まんじゅう、 夜勤を押しているところ、おまんじゅうを持ち、ピースサインをしている二人の写真です。北野大小学校、鳥の巣箱作り体験授業。3年生の総合的な学習の時間で、鳥の巣箱作りに挑戦しました。子供たちは初めて触る金槌やペンチの扱いに戸惑いながらも、地域の方々から一つ一つ丁寧に使い方を教わり、安心して制作に取り組んでいました。完成した巣箱は学校の敷地内に設置し、スズメやシジュウカラなどの野鳥が巣を作る様子を観察し、鳥の生態や自然環境について学ぶ貴重な教材となります。授業を通じて、身近な自然に目を向ける姿勢や命のつながりを感じ取ってもらうことが期待されています。工具を使う体験学習には危険が伴い、先生だけでは子どもたち全員に目が行き届きません。そんな時に地域の方々の知識や技術、そして温かいサポートが大きな力となり、安全に学びを深める環境を整えることができます。地域の方々からも、子どもたちの成長を見守ったり、直接関わったりすることで自分も元気をもらえるといった声が寄せられました。今回の学習では、昔ながらの技術や伝統を子どもたちが学ぶ良い機会を持つことができました。インタビュー。地域コーディネーター、蛭川さん。危ないからやらせないではなく、どうしたら安全にできるかをみんなで考えることが大切です。今回のような体験が、子どもたちにとっては様々なことに興味を持つきっかけになりますし、地域の結びつきを強める役割も果たしています。今後も地域の皆さんが持つ豊かな技術や知識を生かして、子どもたちに多彩な体験の場を提供していきたいですね。ここに蛭川さんの写真があります。写真が3枚あります。子どもたちが地域コーディネーターのお話を聞いているところ、木や竹で作った巣箱。蛭川さんが巣箱を作っているところを子どもたちが見ている写真です。